刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日も先生はスーツでバシッと決まっておりますけれども、
ありがとうございます。
今日は何かまた講演か何かあったんでしょうか。
いや今日は結婚式でした。教え子の、
あ、教え子の方のですか。
ええ、ゼミ生のですね、
ええ、
卒業してもすぐなんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい、もう早いうちに予約されてました
ね。予約
先生9月の6日は空いてますかみたいな感じで、
すごい。こう若い子で結婚する子で、そうやってもう前向きに人生をこう考えてやってる、学生さんというか多いんですか最近。
そうですね、もうゼミ生も卒業して5年以内に結婚してる子たちって結構いますし。
多いですか。
はい、
先生は結婚は、まあ、早くても遅くてもいいよ派ですか、それとも早くやっぱ結婚してこう責任感とかを養った方がいいよっていう思う派だったりしますか。
いや、これはですね、端的に言うとちょっと誤解を生みやすいところなので、まあ、ちょっとデリケートな話ではあるんですけど、はい、僕はゼミ生に時々、まあ、そういう話もするんですね、結婚に関しては。はい、で基本的に貧しいうち、
はい、
経済力がない時と、はい、教育に対する価値観を持たないんだったら、うん、結婚はするなというふうに言ってます、はい、だから、まあ結婚してる子たちは、うん、そういうのは踏まえた上で、
うん、
結婚してるんじゃないかなというふうには思いますね。
なるほどですね。はい、まあ、それが、まあ、その段階でもいいから全く考えずに踏み出すのではなく、そういう、まあ今の段階の社会経験の中で価値観を考えたり養ったり、幸せにどういうふうに過ごすために経済力をつけるかというプランとか、蓄えとかをしっかりして踏み出すということであれば、いいよというような感じですかね。
そうですね、まあ、好きな相手がまあ、見つかるとかも出会って、はい、でまあ2人で将来を考えて一緒に踏み出そうっていうこと自体はとても素晴らしいことだと思うんですけれども、はい、まあお子様ができた時にですね、今度はその養育のまあ義務、責任というものが生じますけれども、例えば経済力がないとですね、子供が何かをしたいというふうに思った時に実際にはさせてあげられないことが出てきたりとかすることってあると思うんですね。
はい、
でもまあ、それでもその別にお金が一番大事なわけではないわけですから、うん、まあ、その自分たちのできる範囲の中で、まあ、しっかりとした教育なさっている方もいらっしゃるんですけれども、まあ、それをちゃんと説明ができるのかどうかということと、うん、もし例えばその子供が何かをしたいという時に、いや、うちお金がないからダメだよってなった時に、うん、子供にははっきり言って関係ない話なので、はいはい、そういう時に、まあ、その寂しい思いとか悲しい思いをさせないぐらいの教育ができるんだったら、うんうん、はい、それは親の責任としてありだと思うんですね。
うんうんうん、
でもこう中途半端に結婚して、いや例えば子供ができちゃったからとかいうことであれば、まあ反対だよと、
うん、
いうような感じのことを前もって言っておきます。
そうなんですね。
はい、もう実際にはもう、ね、子供さんできてしまったらね、はい、ダメだとかではなく、もうどうにかしなきゃいけないということで別のことを考えなきゃいけないんですけど、あとはその教育に対する価値観については、うん、まあ、その言葉は悪いんですけど、バカなやつが増えると日本が困るわけですよ。
はい、
はい、
ええ、
だからやっぱりちゃんとその教育はその大事だということを認識した上で、はい、まあ、しっかり、まあ、いろんなことを教えてあげられる親であってほしいし、うん、その中にはまあその知識とかそういったものだけではなく、もちろんそのモラルだとかマナーだとかですね、うんうん、まあ、日本人が持っている、うん、本当にこう、まあ、いいものをしっかりとまあ伝承していけるぐらいの教育的価値観を持った上で結婚してほしいというふうに思ってます。
なるほどですね。はい、もうそういう話を森部ゼミでは、森部塾のまあ学生の皆さんにはお伝えしているということで、かなり授業中も熱い話になりますね。それね。
そうですね、今みたいにオブラートに包んでないですからね。もうガツガツ言ってますんで、だいぶやっぱそのショックを感じたりする子もいるとは思うんですけれども、はい、でもまあ今日結婚した子は本当にまあいい相手と巡り合って、もう間違いなくきっと幸せになるんじゃないかなっていう子だったので、まあ喜んで祝辞も述べさせていただきました。
そうですか。はい、まあ、素敵ですね。 ということでですね、この番組では様々なお話をしております。筋トレトークもそうですが、人生について、社会について、ね、教育、子育て、いろんな話も展開しておりますので、ぜひ、楽しんで聞いていただきたいと思います。また番組はですね、後日も聞いていただけますようにネット上で配信も行っております。 Facebook をなさっていらっしゃいます方は、福岡町角森部塾の Facebook ページへいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブアップされてきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで、本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。いや先生、
はい、
いや私もですね、森部塾に通い始めて、先月からですね、シックスパックへの道という非常に僕にとっては初めてとなるボディメイクに挑戦し、
はい、
でまあ、なんとか、まあ、まあ頑張ったじゃないかと、なんとなく陰影はね、なんとなく影は見えるぞということで、
確かにそれは私も確認をしました
そうですね。でその後ですね、
ええ、
なんと森シックスパック後ですね、今まで1日2回していた家でのトレーニングを1日1回に減らしました。
はい、
はい、そしてですね、食べ物も比較的自由にストレスなく、まあ、甘いものも食べますし、そして炭水化物も摂るぞと。ただ、夜のご飯は食べるか食べないか、まあ、減らすかですね、全く食べないかというような調整ぐらいでストレスなく過ごしております。はい、そうしましたらですね、
はい、
これ何かこうリバウンドするんじゃないかと思ってたんですよね。
はい、
そしたらですね、先週あたりとかはなんと体脂肪がですね、僕シックスパックの企画中最高で 15% とか 14.9% とかだったんですよ、最高の体脂肪率が。
はい、
この前 14.8 まで下がってたんですよ。
なるほど、
はい、
うん、
これってあの負荷とか頻度も減らしたし、好きなものも摂取するようになったんだけれども、まだ体脂肪が落ち続けていたというのは、これどういうことなんでしょうか。
そうですね、運動量がまあ減ったというのはあるかもしれませんけど、はい、1日にまあ2回例えば朝と晩、
はい、
トレーニングをするっていう場合は、はい、まあ、かなりやっぱきつかったと思うんですね。
きつかったです。
でそれがまあ1日1回になったことで、はい、ボリュームは減ってるんだけれども、1回にかける、
はい、
その運動の強度自体はもしかしたら上がってたのかもしれないですね。
なるほど、自分のこうかけられるエネルギーとか強度をぐっとそこに集中してできてたと。
はい、で基本的にやっぱりまず強度が大事なので、
はい、
強度そして頻度、
うんうんうん、
でその強度と頻度で作られるボリュームですね、
うん、
量、これによって体が変わっていきます。
うんうんうん、
ですから、まあ、その時点では、まあ、良い状態だったのではないかなというふうに推察しますね。
なるほどですね。でそんな中ですね、ちょっとそれが先週のお話だったんですけどですね、
はい、
でおやっぱこう貯金みたいなものがあるのかなと、
うん、
で一回体がそういうふうになってしまったら、あれ何の法則っておっしゃいましたっけ、現状維持みたいな意味のなんか言葉がありましたよね。
鍵薬性の原理ですか。
そうですか、
はい、
今の状態をキープするじゃないですけど、まあ、それが働いて僕もこう体脂肪をですねつけないようなとかですね、こう消費する体に、
それは恒常性、
あ恒常性ですかね、はいはい、そちらになってるのかなと思ってですね、うん、まあ、調子に乗ってですね、唐揚げとかですね、ポテトチップスとかですね食べてましたですね、
はい、
今日出る前に測ったらですね 17% までリバウンド、
調子に乗りすぎですねそれは調子乗りすぎですよ
先生。これ、まあ、これ時間帯も関係ありますかね。今日トレーニング前だったとかそういうのもありますか。 17% これ実数ですかね。こ
うあいや測るのはいつも同じ時間帯に測らないと比較は
できない。そうなんですね、うん、あじゃあまだ
いや、ただ1日の中でそんな 2% も 3% も
変わらないですか。
変わるということは、まあ、普通は考えられないですね。
そうですか。
でそうするとやっぱり増えてるんじゃないかと。で先ほどその恒常性の話がありましたけれども、まあ、中島さんの場合はですね、
はい、
まだその落ちた状態というのが自分のものになってないので、 簡単にリバウンドしてしまいます。
簡単に、
はい、落ちた状態をどれだけ長く維持できるかっていうことがまず大事で、
はい、
体がその落ちた状態が普通だというふうに認識できるところまで維持しないといけないんですよ、
はい、
だからまあ短くても半年
そんなに、
はい、長ければ長いほどいいんですけど、
ええええ、
そのぐらいは下げた状態をキープしないと、もともとその体脂肪が高かった時、体重がもっとあった時の状態っていうものがそのセットポイントとして残ってますので、いとも簡単にリバウンドしてしまいます。
うわ、いとも簡単にか、きついな。まあ、ここでですね、まあ、リバウンドの話が今出ましたけれども、
はい、
リバウンドの仕組み、
ええ、
どういうふうにこうリバウンドしていくかというのをもう一度先生からちょっと聞きたいなと思うんですけれども、
まずですね、なんでリバウンドするかというと、
はい、
体重を減らすからリバウンドをします。
おっと、皆さんメモってくださいね。何の話だ、体重を減らすからリバウンド、当たり前じゃないかみたいな話ですけど、それはどういう意味なんでしょうか。
いやいや、減らしたら元に戻そうとする働きがあるのでリバウンドするわけです、
はい、なるほど。
体重が変わらなければリバウンドのしようがないじゃないですか、
うん、そういうことですね。
だからよくまあ巷で言われているような体重が何キロ減ったとか、
はい、
あと何キロ減らさなきゃいけないっていうのは、もうバカも休み休み言えという程度の話なんですよ、うん、
なるほど、
はい、
体重を減らさずにボディメイクをする、うん、目標を例えば体脂肪を減らすですとか、シェイプを変えていくという方にフォーカスしていくということがまず大事ですね。
はい、
じゃあそこである程度ボディメイクが少し目標の路線に乗ってきました。そこから今僕みたいにですね、ちょっと好きなものをこうこらえてたのはストレスだから食べてもいいかなと思った時に、例えば炭水化物を取ったりしますと、まあ、それが脂肪に変わるですよね。
そうですね。
これはどうしてこう炭水化物が脂肪に変わるんですかね。
炭水化物が脂肪に変わるまでの間にはちょっと時間差があるんですけれども、はい、炭水化物っていうのはエネルギーに変わりやす
い
栄養素なんですね、
はい、
だからまあ今日は例えば中島さんの場合だとサーフィンをすると、
はい、
まあ、早朝から宮崎に行って今日も自主キャンプやるんだみたいな状態の時はですね、まあ、パドリングにしても海の上でプカプカ浮かんでる時にしてもやっぱりまあ体力は使ってるわけです、はい、でその時に使うエネルギーっていうのは炭水化物由来のものじゃないと使えないんですね。
ほうほうほうほう、
はい、だからその炭水化物を取って構わないんですけれども、例えば今日頑張ったって疲れたなって言って、まあ、陸に上がってきて、
はい、
そしてちょっとこうお腹も程よく空いてきたので、なんか食べようかな、
はい、
うわこのハンバーグ定食うまそうみたいな、
はいはいはい、
とんかつ定食食べようかなみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、あります。
ところがもうその時点では運動は終わって、あとはもう疲れてるからもうせいぜいシャワー浴びて寝るぐらいなわけですね、はいはいはい、でそうするとそのタイミングでたくさんエネルギーに変わりやすい炭水化物を取ったところで、
はい、
行き場がないわけですよ。
ほう、
消費できない、
はい、
で消費できないものってもう捨てられないんですね、
ええ、
だからそれを皮下脂肪の中にその作り変えて入れてしまうという仕組みなんです、
はい、炭水化物は作り変えられて脂肪の中に入っていく。
そうです。
炭水化物はその脂肪になる以外にもそのエネルギーになるのか脂肪になるのかでこうなんかこうで分かれるわけですね。どこかでその体の状態で
炭水化物のまんまは吸収しないから
ですね。しないですね。
分子量が大きすぎて、
ええ、
だから炭水化物を消化して糖質にしなきゃいけない、うん、
糖質出ました、糖質、
はい、ええ、そしてそれが血液の中に入ってくるから血糖値がわって上がっていくんです。
上がります、血糖値が。
ところが血糖値がわって上がってきて急激に上がりすぎると、はい、これはいかんということで体がインスリンというホルモンを出すんですね、
はい、
でそうすると急速にまた下がるんですけど、
はい、
なんで下がるのってなったら、
はい、
上がっていた血糖値がどっかに行ってるわけですよ、
はいはい、
でそれがその筋肉だとか脂肪細胞の中とか肝臓の中とかに入っていくんですけれども、糖質の形で入っていける限界があるんです。
ほうほうほう、
これ以上無理よっていう量がですね、あんまりこうその入れようと思ってももうパンパンになってしまうと溢れてしまう、
うんうんうん、
でその溢れたものをおしっことかいう形で排泄できないんですよ、それはもう病気の人だけですね、糖尿病という。
なるほど。
だからまあ健康な人の場合はこれはどうにかせねえがんばいという話で糖質を作り変えて、で脂肪という形で貯蔵するわけです。
なるほどですね。これが怖い仕組みですよね。意外にです僕ですね、その炭水化物が脂肪になるっていうのがいまいちこうつながってなかったんですよね、以前は。
そうですね、おそらくほとんどの方が炭水化物はエネルギー源だ、はい、
そうですね、
ということでの理解なので、 まさかこれが作り変えられるとは夢にも思ってないという感じだと思うんですけど、
そうなんですよ。
もうあの化学式が、はい、あの同じ元素で作られてるからですね、ほうほう、脂肪も炭水化物も、
ほうほうほう、
炭素と水素と酸素でできてるわけですよ、はい、数字が違うだけです、結合してる。
なるほど、
はい、
そういうことをですね、まず皆さんも知っていただきたいですよね。
そうですね、
だからそういう脂肪はなんか脂肪分の多いものを取ると脂肪になるのかなと思ってるんですけど、
はい、
そうじゃないよってことですね。
違いますね、はい。ま
あ、ここであのそのお話の一つ、あのよく森部先生がおっしゃってるそのスポーツ選手で炭水化物をいっぱい食べさせるっていうのも間違いだよっていう話もありましたけども、それもここに結びつくわけですかね。
そうですね、スポーツ選手の場合は、まあ、普通の人に比べて激しくエネルギーを消費している瞬間がありますので、はい、この時には炭水化物由来のエネルギーしか使えないわけですよ、エネルギー の, そのこう交換効率ってのは悪くてですね、ところが運動していない時だとやっぱり同じようにスポーツ選手でも太る状況になります、
なる、
はい、で例えばあの成長期の子供さんたちに指導者がですね、まあ、ちょっとでもこう早く大きくなってほしいからってことで、はい、よくあの丼3杯食えとかですね、
よくね言いますよね、ま
あ、言ってる人がいるんですけど、はい、もう全然意味がないですよ、そんなことやっても
意味がないということは、そうしちゃうと逆に太っちゃう可能性があるとか、そのパフォーマンスが落ちるとかいうこともあるってことですか。
可能性というのも、まあ、基本的に太りますね、しかも脂肪で子供であっても、はい、
今おっしゃったようにじゃあスポーツする前にじゃあ練習の前にそのあの消化しやすい例えばパスタとか、まあ、そういうのを取ってスタミナとしてブドウ糖じゃない糖質をですね摂取する分ならいいけれども、練習後にどんぶり3杯食って寝ろよみたいなことは大きな間違いだと。
大きな間違いですね。
なるほどですね、
はい、材料になるものとエネルギーになるものっていうのはやっぱ分けて考えた方がいいです。
なるほど。じゃあ逆にこう練習終わった後お腹すいたっていう時は、炭水化物も全く取っちゃいけないわけじゃないけれども、そういうタンパク質ですとか筋肉の材料になるものを多く取った方がいい。
そうですね、まあ、先ほどの取っちゃいけないってことではないよっていう部分に関してはですね、
はい、
炭水化物は体の中にこう入っていくときに、はい、まあ、その消化されて糖質になるんですけど、そのことによって、まあ先ほどインシュリンが出るという説明をしました、
はい、
このインシュリンが 出た時っていうのは、糖質だけじゃなくてタンパク質をまあ分解したそのアミノ酸も、
はい、
その脂肪を分解してできた脂肪酸も細胞の中に取り込みやすい状態になるわけですね、はいはい、だからあの筋肉の材料としてそのタンパク質を分解してアミノ酸とかペプチドっていうものを体の中に取り込む時に、少量の糖質はあった方が吸収がしやすくなるとかいうのはあるわけです。
あ、そうなんですね、
はい、だからそのご飯を食べちゃいけないということではないんだけれども、
うんうんうんうん、
それを食べ過ぎたところで筋肉にはならないよという話なんですね。だからおそらくその少年スポーツの指導者の方々も、
はい、
まあ、悪気はないと思うんですよ、
ええ、
やっぱりその親心、指導者の気持ちとして本当に子どもたちを伸ばしたいということは考えておられると思うんですけれども、はい、栄養学も何にも知らないのに丼3杯食えっていう風に言ってるのはやっぱ無責任ですね、うん、そこはちゃんと勉強して体の材料になるものが何なのかっていうのはしっかりと把握した上でアドバイスしないと、結果的に子どもたちの中でもですね、まあ、途中で運動をやめたりだとかする子もいるわけですけれども、この子たちはめちゃめちゃ太りやすい状態になります。
はい、そのもう炭水化物だけこうたくさん摂取する癖だけついて。
そうですね。
なるほどですね、はい、実は僕も剣道をやっていた時に、ま、もうそういう感じだったんですよ。いっぱい食え、剣道をやめた途端にポーンと太りましたですもんね。もうお股がすれてですね、こう股ずれを起こす小学生
で。もですね、いや結構いるんですよ、はい、あのジーンズの股がすれて、
はいはい、
あの薄っぺらぺらになっちゃってることが多いです。
ショックでしたね、
はい、
忍者を志していた自分がこんなに太るなんてみたいなですね
太ってる忍者って絵にならないですよね
まあそうですね、まあ、そんな頃からボディメイクにほど遠いこう人生を送っていた中島でございますが、まあ、こうやって、一旦ですね、シックスパックに近づいて、またちょっと今リバウンドの影が差し始めているということで、またここで一回気を引き締めたいと思うんですけどね。先生、
宣言していただきましょうか、ね、
宣言ですか、
はい、
次のなんか目標ですか、
年内にどうするみたいな。
年内にどうするですか、
はい、
年内にじゃあシックスパックをキープするとか、
ね、そうですね、はい、シックスパックキーププラス
はい
ですか。なんかちょっと
そうですね、今体脂肪がまあマックスで 15% とか16%、
これ今 12% ぐらい、やっぱね
12%、
はい、
12% でいける数字なんですか。
いけるでしょ、だって 3% ぐらいの話だ
数字で言うとですね、ですけど結構大変ですもんね、
ここまで。いけるけど、だって月に 1% ずつ減らせば大丈夫
月に 1% ずつ、はい、貯金みたいに言わないでください。
いやいやいや、そんなもんですよ。
わかりました。ということで、シックスパックへの道、継続の、まあ、一つ目標ですね、
そうですね、
テーマ、ボディメイクを引き続きやっていく上での一つのこう通過点として、
はい、
年内に中島に体脂肪率 12% クリア、
いいですね、宣言いたしました。これあのクリアした時にやっぱパーティーしないといけないですね。
あ、わかりました、
はい、
ぜひ
クリアできなかった場合はやっぱりペナルティーが、
わかりました、
はい、
頑張っていきたいと思います。どうぞ皆さんもですこういうあの体の仕組みもですね踏まえた上でトレーニングをやると、ふむふむと納得しながら自分の体とですねお付き合いできるかなと思います。以上、マイジムのコーナーでした。ではここで1曲、マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではですね、山下達郎、さよなら夏の日。